通告の7、片野義行議員、1、避難所、福祉避難所含むへの支援体制について、2、米価高騰に対して町での増産への支援について、議席番号5番、片野義行議員。
議席番号5番、片野義行です。まず災害時における避難所に対しての、構築や契約の進捗と現状、抱える課題の把握などはどのようになっているかを伺いたいと思います。まず昨年の能登地震でも問題になりました、道路の寸断などが起きた際の山間部や崩落危険度の高い場所からの移動についてどのように考え、工程などを組んでいるのかを伺いたいと思います。合わせてハザードマップの記載に該当する施設等はある程度読み取れるんですが、要介助者、要支援者に関してはプライバシーの観点からあまり踏み込んで聞けないので、そういう箇所に対象者がいらっしゃるのかいらっしゃらないのかの有無だけ伺いたいと思います。
はい、鈴木所長。
はい、ただいまいただきました片野議員からの質問にお答えいたします。まず第一に、災害と生命や財産が脅かされる危機が迫った際には早めに避難していただくことが最優先かと考えております。大雨警報等が発令された場合には早めに避難所へ避難すること、また崖崩れ等が心配な場合はできるだけ遠くに離れること、避難が困難な場合には近所の頑丈な2階建て以上の建物に避難することが重要と思われます。住民の皆様方には市や報道機関等からの情報が発出されましたら早めの避難をお願いしたいと考えております。また要支援者の場合にありましても特に早期避難が最優先でございます。整備された要援護者台帳や個別避難計画に基づき近隣住民の皆様のご協力もいただきながら平素から避難手順や経路を確認しておいていただくことが重要ではないかというふうに考えているところでございます。詳細につきましては担当課長から答弁させていただきます。
唐沢総務課長。
ちょっと反問権をお願いしたいんですけど、
伺いますが、
今ほどのご質問ですが、ハザードマップ内に、いわゆる要援護者ですか、そういった方がどのぐらいいるのかというご質問でしょうか。
じゃあ、はい、じゃあ、2回、はい、じゃあ、ちょっと1回座っていただいて、はい、ただいま、唐沢総務課長から議員の質問に対して反問権の申し出がありました。議会基本条例第13条の規定により議長の許可を得て議員の質疑及び質問に対して反問することができますと。で、本件は議事進行に支障を及ぼす恐れがなく、また質問趣旨の、ね、確認を目的としてもものであると認めますので、これを許可いたします。では加藤議員、はい、お願いします。
はい、ハザードマップを見ればその近くにある施設とかは分かるんですが、そういったところの近くにいらっしゃる、まあ、範囲内というか、まあ、その周辺ですねにいらっしゃる方が、まあ、いらっしゃるのかいらっしゃらないのかだけを問い合わせております。それでよろしいでしょうか。
じゃあ唐沢総務課長、答弁お願いします。はい、
まあ、具体的なそういった要援護者がそのハザードマップの周辺にいるかいないかということなんですけれども、援護者台帳ごとにまとめられておりますので、ちょっとどなたがどうのということは言えませんが、いると考えられます。はい、ちょっとどのぐらいいますかというのは数字的には抑えておりませんので、ちょっと答弁はちょっとできませんけれども、お許しをいただきたいと思いますが、当然ハザードマップ内にもそういった要援護者はおられるし、その周辺にもおられるしということで、お願いをしたいと思います。
はい、片野議員。
これですね、以前から同じ質問をしているときに、この要支援者、要介助者の移動についての問題を、何度か取り上げております。で、その際に交通系事業者との提携 化協定を進めたいとの答弁を以前いただいているんですが、その後の進捗はどうなっているのかを、伺いたいです。それと福祉避難所として協定または提携している事業者の数は現在どのようになっているかを、
はい、質問ずつ、
あ、うん、では、交通系事業者との提携の提携もしくは協定の進捗の分をでお願いします。
はい、杉沢住民福祉課長。
それでは私の方からお答えさせていただきます。大雨による河川の氾濫、地震等の災害が発生した際、一時的に体育館や公民館等を避難所として開設し、避難所を受け入れて保護することになりますが、そういった一般の避難所では支障があり、特別な配慮を要す高齢者や障害者といった方を対象とした避難所が福祉避難所ということになるわけでございますが、ご質問のあった避難所としての協定でございますが、現在町の方では町内の介護事業所と合施設と の締結をしてございます。以上です。
片野議員。
すいません、ちょっと質問のやり方が悪かったですね。今の福祉避難所としての協定数を答弁いただきましたが、要支援者、要介助者の移動に関して、交通事業者との提携化協定を進めたいとの答弁が以前あったんですが、その後の進捗を、すいません、改めて伺います。
杉沢住民福祉課長。
ただいまお答えしたことに関連してございますが、移動に関してということでございますが、それらの事業所と協定書の第9条の中で、福祉避難所への避難者の移送については、原則として当該避難所の家族が行うものとしておりまして、ただし特別に配慮を必要とする者がいると認められた場合には、町の方では事業所に対し協力を、事業所以外のところに協力を求めるというような形で対応しているところでございます。以上です。
はい、片野議員。
この質問ずいぶん前だったので、ちょっと私も記憶違いしてたのかもしれませんが、今の流れを把握することができました。次にですね、協定事業者、福祉避難所としての協定事業者ですね、それとあと公民館などの公民館体育館などの通常の避難所、こういったところへ対する支援についてなんですが、町内の部分的な被害であれば、いくつかのところ、多くのところが対応できると思うんですが、全体的に被害があった場合、避難所として受け入れる施設なども被災者である場合が想定されます。そのような際に事業者、そして公民館など自主的に避難する場所でもあるんですが、何らかの支援、例えば寝具であったり、プライバシーを分けるためのパーテーションであったり、トイレであったり、そういったものの支援などは想定しているのか、また想定していればどのくらいのものを準備されているのかを伺いたいと思います。
はい、杉沢住民福祉課長。
災害の規模や状況に応じて中長期化となることも想定されますので、安定して運営できる人員体制や生活必需品など物資を整えていく必要がございます。事業所との協定書でも不足する場合は災害対策本部に対し要請することができるというふうに謳われているんですけれども、対策本部の方では町地域防災計画の1071ページに記載がございますが、災害時応援協定というものを締結しておりまして、例えば県消防総合応援協定ですとか、県内の市町村災害時総合応援協定、また姉妹都市との応援協定、物資供給等の協力に関する協定がございまして、それらを 本部の方から要請していく、そういった形になります。以上です。
片野議員、
ということは、具体的には数、どういったものがどのくらいの数というのは今の段階では、数字化ちょっと難しいということでよろしいでしょうか。
唐沢総務課長、
応援協定に関わるその数量等についてはその規模規模によりますので、その時の要請によるものだということでお願いをしたいと思います。それで、この後ご質問あると思うんですけども、備蓄等につきましてはまたある程度その何日間、3日間ですとかね、部分については整備は順次しているところでございます。
片野議員、
そこでですね、この6月会議で、各保育園にスポットクーラーを置くための予算が組まれていました。これは子どもたちが避難する場合、慣れている保育園施設などの方がいいんではないかということで、多分設置の方が優先的に進んだんではないかと思うんですが、公民館、通常の避難所ですね、こういったところへの今後のエアコン設置の予定、または配置予定などの計画があれば伺いたいと思います。
唐沢総務課長、
保育園につきましては、今回の地方創生臨時交付金を利用させていただいて、もちろん防災に指定されておりますので、防災上の補助を使って、交付金を使って整備をさせていただくところでございます。かねてから、保育園につきましては、エアコンのね設置の要望もございまして、できるだけ早く進めたいというようなことで、そういった交付金も利用しながら、そういう補助金で、そういう交付金の用途でございますので、進めたところでございます。公民館のエアコン設置につきましては、先週ですかね、同僚議員の皆さんからもたくさんご質問をいただいておりますけれども、そういった中で、やはりすべて一気にはちょっと整備できませんので、やはり順番をつけてですね、いわゆる財政と確認しながら、整備をできるだけ早期に進めていきたいという考えでございます。
片野議員、
先日も同僚議員からの質問でお答えいただいてたんですが、私ももともと用意してたのであえて、重複ですが聞かせていただきました。それでですね、やはり予算的な部分はありますので、一気に全部というのはまず無理だと思いますが、なるべく今の計画におっしゃったように早めの設置増設を努力いただきたいと思います。それからですね、先ほどちょっと触れたんですが、避難所が開設された場合、人的または物質的な支援についての考えを聞かせていただきましたが、仮設トイレや簡易トイレ、これの準備に関してはどうでしょうか。19号災害の時、それから能登地震などでの避難所でのトイレ不足、これが結構問題になっていたかと思いますので、改めてここは重点的にお伺いしたいと思います。
唐沢総務課長、
仮設トイレといいますか簡易トイレの件だと思うんですが、そちらの方もやはり今回地方創生交付金でもまた拡充をしたいということで、その交付金を利用させていただいて、ちょっと具体的な数字今手持ちないですけれども、トイレの方を購入してできるだけ不具合がないように進めてまいりたいという考えでございます。
片野議員、だんだん通告からそれてるから、沿ってお願いします。はい、じゃあ片野議員、
あとですね、町独自で今現段階で、支援物資ストックある程度は持ってらっしゃると思いますが、おおよそで構いませんが、およそ何日分ぐらいストックされているかを伺いたいです。
はい、唐沢総務課長、
物資の備蓄状況についてのご質問だと思います。備蓄状況につきましては、災害の備蓄品数、食料、お粥、パン、羊羹等ですね、それにつきましては町管理で約避難所想定、840人程度のところ、おおむね3日分程度、 というようなことで、4136食ほどを備蓄してございます。また飲料水、それから、あ、すいませんね、ここにもありました簡易トイレも今のところ1100セット、それから飲料水も 500cc で、7800本ほどを保有してございます。それからの、まあ、自主防災組織が10地区ございますけれども、そちらの方にも少し食料ですとか飲料水、簡易トイレ等々を、まあ、預けてございます。まあ、おおむね数日程度ですね、しのげるようにということでございます。まあ、その後になりますと、やっぱり大規模災害ですと3日4日っていうわけにはいきませんので、そうなってくると当然応援協定を発令をさせていただいて物資を集めますし、またあの必要に応じて場合によっては自衛隊さん等々もお願いをして、まあ、対応をしてまいるということでございますので、お願いをいたします。
はい、片野議員。
次にあのプライバシー保護の観点からの避難所運営についての考えを伺いたいと思うんですが、どうしても国内の避難所ではプライバシーの保護などが後回しにされている傾向が強く感じます。当庁での運営の指針などこれに対して何かあるのでしょうか。もしなければ、いつ頃までにそういうものを、想定考えられることを形にしていくのかを、伺いたいと思います。
唐沢総務課長。
プライバシー保護の観点で、のご質問でございます。これにつきまして、やはり議員ご心配の通り課題でございます。まあ、そんな中で避難所でのパーテーションですね、仕切りをやはり購入をさせていただいたり、それも今回の交付金を使っての整備を進めているところでございます。また以前から少しテントのような、そういったプライバシー保護のものも用意をして、できるだけ、まあ、そういった観点から対応できるように整備を進めているところでございます。それから先ほど若干私申し忘れたといいますか、トイレの関係の、まあ、ご質問の中で、簡易トイレにつきましては、まあ、購入しますけれども、仮設トイレにつきましては業者さんとの、まあ、協定も結んでおり、まあ、必要に応じて、まあ、必要数段取りしていただけるということで、応援の協定の締結は結んでいるところでございます。
片野議員。
パーティションの、備蓄、これの、まあ、増を求めながらテントの方の話もしようと思ってたんですが、もうテントの方も項目に上がっていて、準備の方をされているようなので、とてもそういう面では安心しました。仮設トイレは業者との提携があるということだったんですが、19号台風の時に私も豊野の方に支援何度もボランティアで行ってたんですが、本当にトイレが少なかったんですね。で、外に置いてあるトイレでも三角錐みたいな感じの、まあ、小さなテントの中にトイレが設置されているというところがたくさんあって、使いづらかった思いもあるものですから、その辺も情報をいろいろ集めながら、なるべく使いやすいものを選んでいただくように、お願いしたいと思います。続きまして、次の質問に移りたいと思います。現在米価高騰で国民の間では大変疲労感が漂っていると思います。そしてこの水筒がこの町の基幹産業にもなっている信濃町で、農家の支援についての考えを伺いたいと思います。政府はいまだに、市場任せで米増産への抜本的な支援などの動きが見えていません。その中で町独自で支援なり何か考えがあれば、伺いたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、まず最初に米の生産調整につきまして、こちらにつきましては、まあ、平成30年度に廃止の方されております政府による生産数量目標の配分は行わず、現在は農家が自らの経営判断によって米の生産量を決定できる仕組みとなってございます。その一方で需要 に応じた米の適正生産を推進するため、設楽町農業再生協議会において、これまでの作付け状況等を勘案して算出した米の作付け目標値を参考値として提示しておりますが、これは国の指導に基づくものでございます。で、今、議員ご指摘のですね、何かしら町の方での支援策といったことでございますけれども、現在、町として独自の支援策を講じることについては、現在考えてございません。以上です。
加田野議員。
はい。政府は減反政策はやめると言いながら、大規模農家や輸出農家を優先しつつ、実質的には減反政策を継続しています。昨年からの米不足に対しても、具体的な農業支援の施策を行っていません。そこで、当庁の基幹産業である水稲農業への支援策を今後どうしていくか、農家の方々は、ずいぶん心配をされているのではないかと思います。先日、話をしたある農家さんが、大きな金額、大量の肥料とかを求めているのではない、行政が少しでも自分たちのことを向いていってくれることを実感できれば、それだけでもとても心強いんだということを言っていました。そういったことを踏まえて、今、町では独自での考えは今のところないということでしたが、今後、例えば肥料への補助を出すとか、そういった何かしら、全体的なものではなくても、少しでも農業に携わる人たちが、行政は自分たちを見捨ててないんだという思いを抱けるようなアクションは起こせないものでしょうか、伺います。
佐藤産業観光課長。
はい、現在のですね、いわゆる令和の米騒動的な部分については、新聞報道等でもですね、お聞きする中で、現在、政府の方では備蓄米を放出するといった部分で、それを受けて若干ですね、今、米のですね、市場価格につきましては、下落傾向にあるといった報道もあります。ただですね、全体的な方策として、今後、国の方としても何かしら の措置を取るのだろうというような感じの中で、注視をしているような状況でございます。で、今、議員ご質問の中でですね、肥料の高騰という部分についてもご指摘がございました。で、肥料の原料につきましては、輸入への依存度が高く、昨今の国際情勢や円安の影響もあり、肥料価格の高騰が続いてございます。農業技術的には土壌中の肥料成分の過不足を把握し、必要な施肥の量や方法を見直すことで肥料費の節減を図ることが可能です。ただこれらの技術の情報を関係機関と情報交換を図る中で、農業に携わる皆様にお知らせできたらというふうに考えてございます。またかつてはですね、国の肥料価格高騰対策事業がありましたが、現在まだ具体的なものでございません。今後ですね、補正予算措置などにより事業の再開があれば、迅速に周知対応の方をさせていただければというふうに考えてございます。以上です。
片野議員。
はい、やっぱりちょっと残念ですね。本当に農家の方々は大変苦しんでいらっしゃいます。お米に関して言っても、販売価格が若干上がってもかかる経費はさらにそれ以上にかかっています。そしてお米というのは年に1回しか基本的には収穫できません。増産をすぐに求められて増産できるものでもありません。そういった部分でやはりこの水稲、この町でも本当に基幹的な産業だと思います。それを大体的に補助してあげてくださいと言っているのではなく、わずかでもいいから国や県が動く前に町独自でも動いてほしいなという農家の方の思いを先ほどちょっとお伝えさせていただきましたが、少しでも農家の方々が安心してこれからも農業を続けていけるような方策を、町自体で財政的には苦しいと思いますが、ぜひ真剣に考えていただきたいと思います。いかがでしょうか。できればこれは町長思いだけでも構いません。
はい、鈴木町長。
はい、 昨今のですね、米高騰に関するご質問かと思いますが、議員おっしゃられる通りですね、米あるいはまあ野菜も含めてですね、農業はこの信濃町にとりまして重要な産業かと思っております。それで私普段から思っておりますのは、信濃町産の農産物が極めて高い品質であるということをですね、もっと広くアピールしていく必要があるというふうに考えております。そういうことがですね、消費者の皆さんにも伝わることによって、価格面にもですね、他のご苦労が反映されるというふうに考えております。今後いろんな機会を通じまして、共産あるいは認定農業社会、そしてまた消費者の皆さんも含めてですね、信濃町産の農産物の高い品質をですね、アピールできる、そんな機会を設けてまいりたいと思っております。以上です。
片野議員、
ぜひともですね、農業に従事される方々が誇りを持ってやっていけるように少しでも支えてあげてほしいと思います。それと先ほど話しました、ちょっとお話をした農家の方がおっしゃってたんですが、その方は本当に小規模な農家さんです。認定農家とか大きいところとは違って、本当に家族で兼業でやってらっしゃる方だったんですが、規模の大きい農家では免税経由の申請とかいろいろ法的な手続きによって減免されることはありますよね。自分たちは小さいからそこまでやりきれないと、そういうのは町の方から何か、直接の対応ではなくても申請方法の、指導だとかそういったことをやっていただけないかなということをおっしゃってたんですが、その辺は可能なものなんでしょうか。それともやはり、免税経由は県の方に申請したりしますので、対応が場所が違うのでちょっと町では携われないという部分なんでしょうか。お伺いしたいと思います。
佐藤産業観光課長。
はい、議員ご指摘の経由のうちですね、経由の取引税は県税であって、これにつきましては県へ免除申請が可能なものでございます。でその申請にあたってのですね、何かしらの町として介入をというようなご質問かというふうに思います。ちょっとですね、その辺につきまして何かしらのマニュアル的なものができるのであれば、ちょっとまた検討させていただいて、小規模農業者であっても迅速かつ効率的にですね、申請事務が進められるようなことをですね、ちょっとまた支援として考えていければなというふうに思っています。以上です。
片野議員、
では最後にですね、水稲農家の収入はほとんど増えていません。小売価格だけが一人歩きしていて、途中でかかる経費等がありますから何とも言えない部分ではあるんですが、現在との差額どこに消えているんでしょうか。大切なお米を生産されている農家への継続的な支援、これを町独自ではやはり厳しいと思いますので、ぜひ国や県に働きかけていただいて、少しでも早く実行できるように取り組んでいただくことを強く求めて、私の一般質問を終わりたいと思います。
以上で片野義行議員の一般質問を終わります。